すみだ隆平のハマグリ御門の編、令和6年8月21日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。すみだ隆平のハマグリ御門の編、
真夏のサイキックミーティング2024夏。どうも皆さん、こんばんは。北野誠です。
こんばんは。竹内義和です。
こんばんは。すみだ隆平です。
はい、ということでよろしくお願いします。はい、
お願いします。半年ぶりのサイキックミーティングということで、
はい、いうことでね、
はい、はい、ね、やっぱり半年あると、はい、なかなかいろいろありますよね。
いろいろありましたね。はいはいはい、
はい、まあ、あの寒いね時やった中で、今はもう暑いです
ね。もうそうですよ。
暑すぎる、暑すぎる、
暑すぎますよね。
でも京都は、ね、五山の送り火が終わって、はい、でこのサイキックミーティングが終われば、はい、夏も終わるというような、
本来ならね、もうそれぐらいで気候的に秋になっていくねんけどね。
そうですけど、はいはい、まだまだ暑いですけどね。
暑いですね。
9月になってもね、なんか続くらしいですよ、この暑さは。
そうそう、9月の末ぐらいまで30度ぐらい言ってましたから、30度超えてる
って言ってました。9月末でもですか。
末でも、
夜が下がらないんだって。
そうそう、
25度以上の真夏日っていうか、はい、あのなんと熱帯夜って、
熱帯夜
あれが続くって、
うん、
はい。
で、クーラー入れると寒いでしょ、もう年いくと、うん、
いや、さすがにもう寒ないな、この暑さ。
あ、そうですか。クーラー苦手で、クーラー入れるのも、
さ、クーラー苦手な人結構おるよね、やっぱりね。
でもね、どちらかといえば入れる方がいいですよ、
うん、そうですよね。
寝てる間に熱中症になるから
なるとね、うん、はい、自分の気づかないうちに動けなくなってる、
はい、
起きたらね、もう体動かないんだって。
そうそう、
あ、そうですか。
手足がしびれてね、
はい、はい、うん、そのまま死を待つという人もいるらしいですから、はい、気をつけたらいいですよ。
いや、気をつけます。
気をつけます。
でもなんかね、メールで、はい、その、すみだ先生、孫さん、竹内兄貴、こんばんは。誠さんも竹内さんもいいお年になられても、あ、ごめんなさい。うん、ラジオネーム、とっさんから、兵庫県男性50代からいただいたんですが、うん、精力的に、お年になられても精力的に活動されますが、老け込まない秘訣みたいなものありますか？メールが来てたんですが、
老け込まない秘訣、俺らに聞かれてるな。
孫さんでも全然変わんないですよ ね、
ん
すね。
みんなに言われんな、
ね、は
いはい、そうそう、まだそれあれやわ、中山一郎さんにも言われた、はいはい、変わん、全まこっちゃんだけ変わってない、俺らはみんな変わってきてんのにって言って、
そうそうそうそうそう、あのまこっちゃんとジャンプだけは変わらない、
ね、今日ジャンプ見に来てますけど、
ね、来られてるんですけども、
はいはい、幸せそうで何よりやと思って。
いや、まあ、特にね、はい、やっぱり僕ら、まあ、基本的に好きなことやってるじゃないですか、
はい、そうや ね、だから中山一郎さんも言ったけど、うん、ストレスらしいストレスないから、
そうですよね、
そうやね、だからうん、ストレスないって大きいねと思いますよ、やっぱり、うんう
ん、ですよね。
そう、
僕らも原稿書いててね、今書き下ろし一発やってんだけど、
はい、とうとう書きましたか。
はい、
書いてます。それは何、小軌道で。
いや、小軌道また別の
件
で、いや、小軌道ね、別件の話進んでるんですよ。
あ、ほんまですか。小軌道、小
軌道、小軌道、
来年国旗を迎える竹内先生の、は
い、これね、注目度が高いんですよ。
あ、そうです、
はい、今ホラー小説の長編書いてます。
お
で、これね、だからね、辛いんですよ、書くとき辛いけども、仕事してる辛さじゃないんですよ、
はいはい、
嬉しい辛さっていうか、しんどいけど嬉しいみたいな、
はいはいはい、
とこがあるんで、ここはちょっと普通の仕事とはちょっと若干違うなって。
おー、これは何、今それどっから出るとかも決まって
ます
。
決まってます、決まってます。
あ、ほんま、
はい、
ええー、
はい、ちょっといろいろあって、
はい、
いろいろ僕も去年の暮れぐらいから、
はい、
いろいろあったんですよ。
ほう、
はい、
いや、もう、まあ、いろいろあったんですけど、
いろいろあったんですけど、
いろいろあった
ん
ですけど、謹慎を
されたりとか。いやいや、そうじゃなくて、
ではないですか。
じゃなくて、まあ、ある、まあ、怪談大会に出て、
はい、あ、出ましたね。
はい、はい、で、僕は2位に終わったんだけど、
あれ、深津桜さんに負けた、
負けたんですよ。負けた、ね、で、その時もうすごい悔しくって、どうしようかなと思うぐらい悔しかったんですよ。ほんなら、たまたまそれでね、悔しい。と思った瞬間に、うん、新しい怪談の話がわっと入ってきたんですよ。
お
う、うん、で、これをもう見に来てたその出版社の、はい、女性の方いらっしゃって、
編集者、
はい、その方に言うたら、はい、あ、それ企画書出してくださいって言って、で出したら、すぐ企画会にかけてくれて、すぐ通してくれたんですよ、
う
ん、はい、それで、
じゃあその悔しさが原動力となって、原動力、
まあ、一番の、
一番の、
はい、
お
う、うん、
この年になって降りてくんねんな。
降りてきましたわ。久々に。
悔しさが原動力で降りてきたよりおもろいね。
そうなんですよ。
ほ
う
ほ
う、うん、で、その流れで、その次の、その後にあった会談では優勝させていただいた。
あ、はいはい。
はい。これも悔しさで。
悔しさで。
優勝。
うん。うん、
なんか、まあ、なかなかね、エネルギーになるなと思いました。
この年になって、2分半の会談とかをずっとやってるのがすごいなと思いますけど、
そうですね。
はい、はい、まあね、はい、自分でもそう思いますけど。
自分でもそう思いますよ。はい、久しぶりに聞いたら、自画自賛。
でその階、うん、階段と並行で古希、古希堂の方
もそうですよ、古希堂の話もずっとしてるんですけども、うん、ある出版社の方が、はい、まあ、ある、すごいですよ、今。
何
あの、元サイキッカーの方がね、はいはい、今やその雑誌のね、
いや、偉いなってますよ、
編集長になったりとか、はいはいはい、するんですよ。うん、まあ、もちろん、ね、ネット上の雑誌がいろいろ出てるじゃないですか、はい、
今、
ね、出版社も本にするんじゃなくって、うん、ネット展開やってるから、うん、はいはい、その中の編集長になったという方から連絡いただいて、うん、まあ、そこで僕ちょっと、今度インタビューに答えるんですけど、はいはい、まあ、その人がまあその階段のインタビューもしてくれるんだけど、うん、まあ、階段じゃなくって、うん、先生の古希堂はすごく興味を持ってますので、
古希堂に興味を持って、サイキッカ
ー、サイキッカー元
いや、意外とね、元サイキッカーってね、はい、いろんなとこにいてますから、
いてますよね、
ちょっと僕らの想像を超えたとこにいてるんで、うん、はい、サイバーエージェントにもいますからね。
ああ、サイバーエージェント
ですか。サイバーエージェントでサイキッカーいますから。
そう。
そうなんや。
またそぐはないですよね。
そぐは、いや、なんか、サイバーエージェントにもおるんやとか。うんうん、まあだから今ちょうどだから、はい、50歳前後っていうのは意外と多いんですよ。
決裁権を持
って。決裁権持って呼んで、はい、なおかつ、ちょうど言ってみて役職で言うと、はい、部長ぐらいになってる人らが多いから、
ね、じゃあゴーサインを出せるんですよね、
う
ん、
そうなんですよねでも古希堂でゴーサインはなかなか
難しい、部下がねどう思うかです
よね、古希堂、
古希堂、いやだからまあ古い木とか言って古希でええねんけど、その古希堂っていうのはだからちょっとまあ言ってみたら広金先生の人生は70歳からが一番楽しいみたいなね、はい、あるじゃないですか、
ありますよね、
そういうので、なんか、こう、竹内さんにアプローチかけて、古希堂っていうのは、70にしてまだまだこれから元気に生きていかはるんですね、というような。
そうそうそう。いや、だからね、はい、まさにその通りですよ。はい、例えばね、古希への思いとかね、はい、古希への道、はい、広金剣士長やったらね、はい、なんとなく人生のこう、はい、指南書みたいな思いやん、
思う思う。
でも古希堂、竹内義和やったら、なんか、うん、ね、はい、まさに、
じゃあ、コキコキ道があかんでしょ。コキ道はええかも。コキ道って古い木の道で書いて、はい、一見なんかこう人生の指南書的やん
か。しかもね、はい、コキっていうのがね、はい、本当は、コキ道っていうと、はい、なんかコキ道、僕の思うコキ道に近いニュアンスあるけど、はい、本来コキとは言わないじゃない。コ、は、ク、い、とは言うけど。
はい、
古希とは言わないよね。
な、国道にしたらどうですか。
いやいやいや、国道とか面白くない
で。国はそうですよね。はい、動詞ですもんね。
古希道やから。
書いてる中身そっちやねんから。一瞬間違って人生の指南書と思って手に取った人がもう慌てます。
ね、そうですよね。
いや慌てるけどもね、はい。やっぱり70超えてからのね、はい、まあその古希道というか、まあいわゆる一人エッチの道をね、はい、どうしていこうかって悩んでる方結構いらっしゃるんですよ。
いや実はいると思います。
はい、
実際いるんですよ。
いや実は
実はおるんですよ。
だって週刊現代とかポストとか死ぬまでセックス特集が、
いやいやだからあれ病院行って、うん、ね、結構意外とね、はい、週刊現代のなんかほんまに看護師さんがおるが内緒が、はい、もうガン見してるお父さん結構います、
いるでしょ、
いや俺も病院でようこんなけ
だから
気にせんと見たはんな思う時あるよ、
ネットの YouTube 見てたら、はい、タブレットで、はい、変な広告がバン出てくるやんか、いやもうい
っぱい来ます来ます、
うん、ほんだらあなたは今も家族に隠れて一人エッチしてるんでしょうかみたいなね。
はいはいはい。
トイレの中に入ってしてるんでしょうかみたいな出てくるんですよ。
できますか、
出てくる、出てくるんですよ。
でもそういうの見てるから。
まあ出てくるのかもしれないけど。
ね、いやでも山手線の中で、はい、ほんまスマホで堂々と見てる80歳ぐらいの人いてはります
ね。いてはるでしょ、
俺もびっくりしたもん。いや、すごい堂々と見てはんなと思って。
うん、だから、そういうことに、やっぱり興味はあるんですよ。
いやいや、あります
よ。なくならないですもんね。
はい。だその人たちがね、ちょっと自分はこんなことを今この年になってそんなこと思ったりやったりしてるのはって負担になってる人もいるんですよ。
孫もいるのにとかね、
はい、で孫の可愛い顔見てたらね、つい国手が鈍くなるわけですよ。
いや、鈍く、
いやいや、
それ、まっとうでしょ、そっちの方が。
いや、
人として。
ま、孫帰ってからやりーな。
孫がお盆とかで帰ってる時にやってたら、それはもうきちくいでしょ、それは。
そうじゃなくって。
ダメでしょ、
いや
人として。
それね、斎藤知事じゃないんだから、二、はい、つの話につなげてますわ。僕が言うてんのは、孫のこと思い出すと、はい、国でが鈍るっていうこと。
まあまあまあ、
孫掘る前でこかないですよ。
いや、まあまあ、それはそうですよ。
それは当たり前やろ。人として当たり前やろ。いやでもこの間ね、はい、うちの名古屋のラジオでね、うん、80いくつのねちょっと寝たきりになってるお父さんが、はい、夜中なんか寝てると思ってたら、はい、なんか急になんかテレビから喘ぎ声が聞こえるって言ったら、CS のそういうちょっとエロチャンネルを毎晩1時ぐらいみんなが寝静まった後にこそっと見てんねんけど、 あの、喘ぎ声が。で、みんな寝静まってる思ってるから、2階に自分のね、うん、あの子供の夫婦おるから、もう大丈夫やろと思って、一生懸命、まあまあ声大きい、耳遠なってるから、うん、見てんねんけど、はい、見てるっていうメール来てましたね。もうなんか俺も許したってくれと。
まあそれはね、うん、そりゃそうですよ、うん。うん。もう本当にね、年いってからのそういう思いとね、はい、まあ若い頃の思い、わりかし僕一致してると思ってるんですよ。年いってからもやっぱり人に隠れて、まあそういうのを見たい気持ちになるじゃん。はいはいはい、でも18区はもっと見たいんですよね。そどうしてましたその頃は。
何やですか、何やその唐突な振り。どうしてましたって、じゃあ普通にエロ本見てたでしょ。
でもね、は
い、
僕は。
僕らちょうどその頃言うたら、はい、あれですよ、あの、高校ぐらいで、うん、ちょうどあのビニボンですよ。ああ自販機に、はい、あのミラーがついてて、
は
い
は
い、
そうそうそう、夜になったらね、
夜になったら
中が分かるという、
分かる、中が分かるという、はい、あの11時頃とか12時頃に、はいはい、あの100円玉7枚とか握りしめて、
持ってね、1000円入らんから、
う
ん、
そうやね、はい、あれが村西徹さんが仕掛けたんですもんね、ビニボンって。
あれをね、
そうなんですよ、あれ最初に村西徹さんが大金持ちになったビニボンなんですよ、うんうん、
はいはいはいはいはい、はい、
そうなんだ。あれがエロビデオ、うん、AV に行く前、セクシービデオと言われる前のビデオ、うん、アダルトビデオに行く前の最初の資金がビニボンですから。
そうや、僕らも買いましたわ。
買ってたでしょ、あの頃。
買った。
はいはい。
で、あの、国体道路の脇に自販機があるわけよ。はい、昼間鏡で、
はい。昼間もミラーになって見えなくて。
夜になると見えるんですよ。
そう。
で、僕らそれ、ほんまに、あの、ね、昆虫みたいなもんですよ。うん、明かりに群がるような、そうそう、高校生が。
もうガーですよ、ガー。
ガーですよ。でみんな100円を右締めて、
握り締めて買ってましたもんね。
買ってまし
たもん、ね、買って
ました。いい時代ですよね。
はい、
いい時代ですね。であれね、よくすぎてね、うん、あの100円玉入れるとね、いらっしゃいませでっかい声で言うんですよ。
いらん
サービスだ。
サービス
だ。え、竹内さん、でも今日はそれ山内書店じゃなかったですか。
よいった。よいった。
あれはあそこは山内書店も、はい、うん、エロ本いっぱい置いてました、
ね。置いてました、置いてました。
どっちかというとメインですよね。
メインです。2階のところはもうメインで。
メインですよね。1階がまあ普通の、
普通なんですけど、
本屋の定をしてたけど、はい、2階上がると、は
い。そうなんですよ。
はいはいはい。
うん。で、あの、ほら、あの、
八重樫のおばちゃんが
お
って。八重樫のおばちゃんって。
僕あの、サイキッカーで、サイキック聞いてて、わざわざ見に行きましたもんね。
いやいや、結構みんな、
中学生か高校生の時
結構みんな見てましたよ、うん、サイキック聞いた子たちは。
ほんで、
あの、八重樫に似てるおばちゃんを確認しに。し
似てるんですよ、
ほんで。で、あの、歌手でさ、
はい、
あの、なんか、ズーって歌を歌った、あの、女の子いるやんか。
ズー
という歌があってんか、あの、なんか、
川村かおり。
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 あの子がゲストに来た時に、
はい、
あの、竹内さん、私、
はい、
いや、もうちょっと行ってきましたよ。
あ、ほんま。
はい。やふやふかし似てました。
似てました。
ほんまです。
ほんま。
あ、聞いてたんですか、
聞いてて。はい、行ってましたよ。やっぱり興味出るんですよ。
興味出ますよね。やふかし似てるって言われたら、
はい。あれはね、もう山内書店はね、あの、京橋のね、サイキッカーにとっては聖地です。
聖地ですね。
まあ、おばちゃんからしたら、何や分からんけど。
けどみんな見に来る
私を。なんで私の顔見てんねやろと思うよね。本民と。
いや、よかったな。それ充実してて。
はい。
でね、あそこ適正価格なんですよ。
うん。
で、あの、まあ言うたら、その、まあ、エロ本が、ちょっと、えぐくなればなるほど、お金が高くなっていくというシステムなんですよ。うん。うん、だから、まあ、1000円のビニボンコートは1000円 な,、はい、なりなんですよ。
なりね。
2000円は2000なり、3000円は3000なり、1万円は5000円となるんですよ。
ああ、5000円。
うん。で、この5000円がね、聖地みたいっていうか、うん、聖地中の聖地なんですよね。
はいはい。
そこだけね、ちょっと空気が違うんですよ。
うんうん、
5000円コーナーだけ、はい。
うん。
なんかね、スポットライト当ててる感じでね、ちょっとね、そこだけが明るく
見える。ああ、あの、なんかあの、言うてみたら3万ぐらいする、はい、ブラウンのシェーバーの5枚刃ぐらいが、あの、簡単に触らせてくれる
んで、そうなんですよ。
ライト当てとるやん。
そうなんですよ。
家電量販店で、うん。あの感じ。
立ち読みしたら開きまへんで、みたいな。感じなん
で触らせんでみたいな感じだね。
そうそうそうそう。
はいはい。
だいたいね、あの、だから面白いんですよ、
はい。
あんなね、おっさんおもろいなと思うのは、その、地方から、あの、まあ、来てる人いるやん、出張で。うん、
はい。
だそれほどお金持ってない人もいるんですよ。
はいはい。
で、家、あの、家からね、うん、まあ、だから単身赴任してきて、
はい、
家にも仕送りせんとあかんから、うん、お金がないわけですよ。
はい。
で、もう、その、出張の時の、その、交通費握りしめて、うんうん、まあ、京橋まで来てんでしょうね。
はい、はい。
で、泊まるところも安いところ、だから多分、
うん。
まあ、予約してるんですよ、
はい、
で飯立ち食いかなんかで
うどん
食べて、
はい、
でホテルに戻って、うん、もう寂しいから、
はい、
じゃあエロ本でも買おうかっていう気持ちで来てるわけですよ、うん、
はいはい、
でそういう人が選ぶエロ本というのは僕らが、うん、選んでるようなものとは違うんですよ、
うん、
もう吟味中の吟味なんですよ、うん、吟味するんですよ、
はいはい、
僕らも適当でこれ、まあ、1500円やったらええわって、うん、違うんですよ。もうね、こうどういうのかな、かつての 山下達郎が LP を選ぶというような感じで、はい、くわーって
その山下達郎が LP 選んでるの見たことないけどな。まあ分かる、まあ、表現としては分かる。ピャー
だってあのマーチンが言うとったもん、はい、昔、うん、あの学生の頃の山下達郎がある、うん、その LP 売ってる中古レコード来てた時に、うんはいはい、白い手袋をしてこうやって選ぶんだって、はい、アルバムを、はい、あれ横で見ててあいつはすごく大物になると思ってたっていう
まあそんな逸話も入れながら、おっさんも一生懸命、
ほんでこのビニールに入ってるから表紙と裏表紙しか見れないわけ、見れないよね、それをこうね、で値段とのこうコストパフォーマンス考えながら、はい、で最後買うときに一つ抜き出してこれやと思ったやつをこう胸に抱えるようにして、うん、こうあのレジに行くわけよ、うんうんうん、でこれほんまにもう嫁入りみたいなもんですよ。
あ嫁入り、
はい、今日はこの人と結婚式あげますみたいな。
いやいやあのちょっと一つ聞きたいけど、あの山尾書店の八重樫のおばちゃんがおってやな、はい、あの5000円の確かに僕もそれ覚えてるけど、うん、すんげえ高い絵本あんなと思っててけど、はい、あれは八重樫のおばちゃんが、うん、あのまあそれは出版社からその値段で送られてくるんだと思う、
はいはい、
八重樫のおばちゃんが、なんかビニール袋に5000円とか貼ってたわけではないのか。
うん、いや、貼ってる。貼ってます。
いや、だからそこをどうやってあの八重樫のおばちゃんは、どうしてて
やろな。目利きやったんでしょ、
ね、目利き
ですよ。だから、はい、あの僕3000のお買い求めになった時があるんですけど、はいはい、おばちゃんニコッとしてましたもん。
ほう。
君はすごいね、みたいな。
はいはい。
お目が高いっていう。
お目が高い。はい。っていう顔してましたもん。ほうほう、だから自分もこう選んでるから分かるんですよ。あ、こいつはできるやつやと、うん、
それできるのかできないのか分かんないですけど、
ね、正直言うとできないんですか、人になって思うだけ。そうそう、
社会的にはできないけど、エロ本に関してはできるやつ。
そうですよね、
はい、あれでも八重樫のおばちゃんがちゃんとビニール入れてってちゃんと値段決めてたんか
な。そうなんですよ、あれはすごいと思いますよ。
ほう、いやだから確かに僕も何度か行った時に、うん、お前、はい、高いコーナーあんねんなと思ってたから、はい、あれすごい印象があって、
あるでしょ、
うんうん、
あれはほんまにね、こう安いもん順に並べてんだけど、はい、5000の一番高いところはねちょっと特別枠なんですよ、
う
ん、これは、
うん、
僕らもエロ本に精通してる人間と思ったんだけど、
はいはい、
5000コーナーちょっと触るときにちょっとこうね、抵抗あったもん、
は
い、ほー、あ俺ごときで触っていいのか
俺ごときが
はい、すごかったですよ。
そうか、はい、ということで今日もこの感じで
老け込まない秘訣はそういう、
そう長いな、老け込まない秘訣長
かったな。やっぱりそう、探求心ですよね、
探求心ね、
好
奇心
ね、はい、ラジオネームふかっちさん、兵庫県男性30代の方からメールいただきました、うん、誠さん、竹内先生、墨田さん、こんばんは。さて今期一番のニュースといえばやはり木田先生の訃報ではないでしょうか、う
ん、あーね、
訃報翌日のズバリで誠さんが形見分けは一体どうなるんや、ね、とおっしゃった時にアシスタントの方が、あ、髪の毛のことですかと実に心の綺麗な発言をされたことに私はただただ肝を冷やすばかりでした、
はいはい、
ぜひ今回は木田先生のお話をしていただきリスナー一同で忍ぶことができればと思います。
忍ぶね、
どうぞよろしくお願いします、
ね、
いやーずっと生きてる思ったからね、うん、
ですよね、
はい、
はい、
うん、
うん、死なないと思ってましたね。
亡くなられる2ヶ月前ほど
にうちの、ね、あのあれです
よ、ラジオにズバリ
あの元気をつなげって言って、はい、うん、あのいろんな方を電話でつないで、いや大村コンさんも出てもらうし、
大村コンさんも90代です、
ね、90代、はい、でドクマムシさんだよさ、
あ、はい、
出てもらったんですよ、うん、でまあ電話で喋ってその中には木田先生も喋ったんですけど、はい、それ出てからしばらくしてナイトスクープの顧問で出た後に体調崩されて、うん、はい、結局そっからあっという間やったみたいですね、うん、はい、うん、
なるほど、まあ、だからそういう意味ではその、まあ、幸せな、
いやだけど幸せなんですよ、うん、だってあの認知症になったわけでもなくて、はい、大病してがんになったわけでもなく、うん、本当に大往生です
から、ね、ですよね、
ギリギリまで活躍されて、いや
ギリギリまで仕事してて、はい、ずっと作曲もずっと
やってて、
いろんな釈迦とか効果も作ってた言ってありましたから、ほんで肉も食べるだけ食べて、
はいはい
はい、でめっちゃ食べて元気で、うん、でナイトスクープで調子悪いで入院してから、そう思う、亡くなるまでが早かったんで、
うんうん、
ほぼほぼだから苦しみもなく
ないですよ、ね、
あんな死に方ってないですよ、みんな大体認知症なるか、うん、
ですよね、
大病患って病気してとか、うん、闘病生活長くて亡くなったっていうの多いけど、
うんうん、
そうじゃなくて、はい、ギリギリまで仕事してたっていうのは、ね、
すごいな、
すごいよ、生命力あふれてましたからね、
はいはいはい、
でほんでまあ確かにね、僕もそれ形見分けのことで、
うん、
とりあえずね、あの亡くなられて葬式も身内やったって発表した後に、うん、家の電話番号、 木田先生の携帯知ってんねんけど、はい、奥様の電話番号は知らんかったね、はあはあ、携帯が、ええ、でも自宅の電話番号知ってんねん、はい、それ何でかってお中元とお歳暮ずっと2個送り続けたから、はいはいはい、で電話して留守番電話になってんねんけど、さすがに奥様もちょっとどっちかって言うたら、うん、奥様の方がちょっと体弱いって木田先生言ってはったんで、俺は嫁を見送らなあかんねん言ってはったんけど、うん、だからその後全然返事がなかったんで、はい、せやから言って急にな行くわけにいかんし、
うん、かんやろ、
奥さんから電話いただいて、はい、うん、連絡取ってちょっと、はい、あのご仏前に挨拶させてくださいと言ったら
家に
入れるけど、はい、住所も知ってるけど、うん、いきなりな
行って、でなんか怪しい行動してしまうわけやん。
いやそれはもう怪しい行動するに決まってますから
よね。
そうやね、
なんか余計なとこ開けたりしますよね。
そうや、いやほんでまたね、それね、もし例えば行くとしてもやね、はい、あの俺が一人で例えば行った場合ですよ、うんうん、行って奥様と喋ってる時に、はい、ね、奥さんトイレ行くのがなんか待ってる間、うん、微妙な空気で
流れるよね、
流れるやろ、
奥さんがだから何かに立った時に、うん、必ずそこにおってくださいねって言うよね。
言う
勝手な行動はちょっとしてもらいたくない、
ね、してもらいたくない、いや、はい、これがね、はい、木田先生が窓かひろし事務所にオフィストンネに移ってしまったんですよ、うん、はい、でこれ昭和プロの時におられたマネージャーがおったら、はい、うん、多分俺その方と連絡取って、うん、ほんで一緒に木田先生のお家に行かせていただいて、あうんの呼吸でね、うんうん、あのトイレ行くふりするとかうん、うん、なんかできたと思うんですけど、これがね一人で行っても、
ね、ちょっとい
くらなんでも悲しみに伏せておられる奥さんの時にですよ、
それはちょっとな、
そうなんです
よ、人の道を外れる行為
ですよね。そう、人の道を外れる
行為ですよね、
外れる行為でしょ、
はい、
はい、
まあただね、うん、大往生でもう、うんうん、3ヶ月ぐらい経ちましたかね、
はいはいはい、
改めて行かはっても、
いや一人で行ったとて行動がね、
竹内先生一緒に行かれた、
あのね、行ったら僕行くと余計悪いんちゃうかなと思うね、まあ、それよかね、
はい、
まあ、そのあえて仏と言わせていただいていいんでしょうかね、はいはい、なんて言うたらいいですか、仏でいいですか、
いや、まあ、仏で仏の取引じゃないね、まあ、仏でいいでしょう、はい、
その仏が、はい、未だに残されてるのかなという疑問があるんですよ。
そうなんですよ、
ね。そこがミステリーですよね。
そうなんですよ。
はい、
だから僕がその身内の立場だったら、はい、そのずっとそれは保管しておきたいなという気持ちもあるし、
はい、
でもあの亡くなった人のことをおもんぱかると処理した方がいいのかなとも思ったりするし、
うんうん、
ここら辺の塩梅がね、うんうんうん、あの自分の中であのすごい、まあ、マニアックなコレクターの血が騒ぐのと、はい、人として真っ当に生きたいという気持ちがあるじゃないですか、この量がせめぎ合うんですよね。
ただその物が何個あるかですよね、
はい、
うん、
僕は3つだと聞いてるんで
聞いちゃって誰が聞いてる、桂小枝からやろそれ小枝兄さんからやろ。
でもそうやったら3つあれば3つを違う使い方をしたくなるんじゃないですかね、その、
いやだからあのね、僕前このラジオでも言ったけど、はい、あの木田先生の、はい、あの仏は、
はい、
あの上岡龍太郎さんが亡くなられた時の、はい、特番の時に俺がすごい違和感を感じたんですよ、っていうのは俺が TVer で見てて、うん、あ上岡さんでも自分もナイトスクープの若い頃の姿が映ってて、はい、見てて時になんか一回見終わって、うん、あ上岡師匠一緒やったなと改めて思いながら、あれちょっと待ってよ、何やろこのだ、これ何が俺の中で心がざわつくんやろ、
う
ん、
って引っかかったっていう、
引っかかったのは、はい、あれなんか、うん、と思って、はいはい、改めてもっぺん TVer を見返した時に、
はいはい、
木田先生のだからあの今まで僕らが思ってる木田太郎さんっていうのは、うん、最初出会った時は、うん、多分ゴーゴーなんですよ、
はい、
白と
あ黒が
55ぐらいなんですね、うんうんうん、でこの55ぐらいから、はい、だんだんこうって微妙にナイトスクープやってる時に、うん、年齢を重なるにつれ、はい、白6黒5 4ぐらいにしたんですよ、
はい、
割合が、
うん、はいはい、
でこの間その上岡さんのツイートの時は、うん、もう 7.5 白 7.5 黒 2.5 ぐらいしたんですよ、
かなり白ですね、
はい、はい、いやかなり白、だから俺その時にあまだ、
うん、
まだ職人がちゃんと新しいものを、うんうん、この物を作ってるんだと思ったんですよ、
あ そうですね。
いやでもね、はい、ところがね、はい、いいですか、
はい、
そのねこの仏を作ってる職人が、
はいはい、
最初に作ってた職人が、うん、もう多分、
うん、
太郎さんより年上やとしたら、
はい、
太郎さんがあこまで長生きする想定をしてなかったら、一子相伝的に二代目いるはずなんですよね。
ああ、まあそう、それはね、7.5 になった時に、
はい、
その先代が亡くなってたとしたら、
いや先代が最初に55で作り出した先代が、
はい、
あの64、7.5、2.5 ぐらいの時に、今もその時に引き継ぎをされてなかった 7.5、2.5 っていうのは、
はいはい、ありえないですね。
次の代の人にやってなかったら、うん、多分あの無理なわけですよ。
ですよね。であのそれは物理的にも無理だし、
はい、
精神的にもやっぱりその引き継ぎの儀式的なものも必要だと。
そうなんですよ。
この儀式は絶対やってるはずなんですよ。
いや、だって、型取りせなあかんし。
し、
はい。
はい。
うん。
で、多分、先生も、音体も音体で、はい、結構、おしゃれな人ですから、厳しいと思いますよ。
はい、厳しいでしょうね。
うん。好きできたあかんねって。
いやいや。
一回、無視入ったことあるから。
いやいや、そうなんです。あの、もう、石田康君と一緒に行った時の、あのね、岐阜の長良川の鵜飼の、かがり火で、
はい。無知がね。
そうそうそう。あの、ほんまに鵜飼の鵜に夢中になりすぎた時に、かがり火に寄ってくる、先ほどのあの山内書店の、
に群がる、オナニストのように。
オナニストのように、が寄ってきて、
はい、
先生の後頭部に入っていく時に、
はい、
石田康は後ろから見ながら、うわっ、ガー入っていってるけど、言うてええのかどうか。
あでも、その後職人はもう更迭されたんじゃないですか、
ね。いや、でもほんまにそこにずっと入っていってても、うん、そのなんか、仏の中に入っていくわけですから、
はい、
隙間に入ってないですよ、仏の中のとこに編み込みに入っていってるわけやから、その本人は気づかない。で、康君は見てる
から気づいてる。
めっちゃガー入ってね、ガがその絡み合って止めなくなってるんですよ。
中でね。
そういう機能も含めてついて
る。どんな機能？
どんな機能？ガがつけてる。隙間に入らんように。
あ、その機能。
ガを捕まえる。
いやいや、だからホテルに戻った後、わーっと思って、ガーバサバサっと落としてやろうなと思うんですけど。そう、だからそっからも、はい、もうガー入らんようにしてくれんかという
あるでしょうね。そういう注文がついたと思うね。うん、
ついた。でも、うん、考えたら、はい、もし、あの、北先生があれを作られた時が、いや、ミッシングリングあるんですよ。
はい。
うん。
いや、つまり、タンデナイトスクープで、はい、カモン達夫君が、なにわのモーツァルトってネーミングをつけた時に、北先生が、まだ、被っていない時、
うん。
その写真が、はい、一度テレビにオンエアされてるんですよ。
はいはいはい、それそれ。
はい。
それ、僕はそれに惑わされたんです。
惑わされた。
はい。僕がまだ大学行くか行かんかぐらいの時ですよ。
はいはい、
うちの和歌山の家でテレビ見てたら、
はい、
若きの北先生がもちろん映ってるわけです。
はいはい。
ほんだら、お母さんが、うちのおふくろがね、
うん、
吉和、これ、お前、ずれやと思ってるやろ、って言うたんですよ。
はい、お母さんが。
うん。これ、地毛やからな。って言ったんですよ。でそこで僕
もなんでそれ言われ
それが刷り込まれてて、ああ見えるけど地毛やでってずっと言ってたのみんなに。
ああ見えるけどと。
地毛やでっつって。
はいはい、はい、
だからそれですわ。だから地毛の部分一回写真出た
でしょ。だから地毛の時っていうのは、うん、だから刷ってたそれがね、
うん、
いつあの仏を、
うん、
置いたのかっていうのが、はいはい、全くこれがねミッシングリンクなんですよ。
あなるほどね。
見つかってないんですよ。
その色を特定できないんですよね。
そういやだから、その猿から人間が、類人猿からその人間になる間の、
なんかないんですよね。
ないんですよ。こうかけて
る。
はざか息の骨がないんですよ。
ないです。
だから、猿の骨も、類人猿の骨もある、北京原人の骨もある、人間となった骨もあるけど、そのはざか息で、
つなげるものがないんだ
よ。ダーウィンの進化論の途中の間の骨が見つかってる。だからこれをミッシングリンクって言うんですけど、いつかぶったのか、
はい、
もういつ、それを被って、いつ諦めて被ったのかは、誰も知らないんですよ。
そうなんですよ。
で、これ、うん、ABC の遺体が、フレッシュ9時半北太郎をやってる時は、はい、もう被ってたというんですよ。
被った。
一緒にね、あの旅行行った時にね、あのもう被ってらしたからいいんですけど、
はい、
あの
海外行かれた時に、
海外行かれた
時に、いやそれはね違うんです。あの、うん、一番覚えてるのは、はい、板井君がそのフレッシュグジアン北太郎やってる時に、はい、板井が北先生がめちゃくちゃおもろいこと言ってたんで、いやーってトークバックで先生今日乗ってますねって言ったら、うん、偉いさんが来て、お前何を言ってんのと
何言ってね、
何を言ってねと、うん、乗ってるとか言うとあかんじゃないかって、
被ってると
怒られた話があるんですよ、
はい、ということはもう
乗っけてた、その時にはもうフレッシュクジアの時は
乗っけて
乗って乗っけてたというか乗ってた
乗ってた
乗ってた乗ってた、
そうか
そう、だからこの乗ってたのが、
うん、そうなんですよ、
伊丹君の最古の記憶ではフレッシュクジアの時はもう乗ってた、
乗ってたでしょ、
乗ってた、
でそのね、漢字で言わせていただくと、
はい、
僕神田川さんのは分かったんですよ、
はい、あ、料理道場の、
はいはい、あの人は毎日料理教室で、はい、ワイドショーのところのコーナーで出てはったんですよ、
はいはい、
あ、料理作ってたんですよ生で、
はいはい、
で僕は月曜から金曜までなんですよ、
はい、
で月か水ってなったら月曜日ねだいぶ薄くなってたんですよ、
はい、
神田川先生、
はい、
薄くなってたんですよ、
はい、
で火水ってなっていくほどに日に日に分かったんですよ、
うん、はい、
で金曜になったらうわもうこれあかんわって僕思ったんですよ、うん、見てて、
うん、
で開けて週の月曜日になったら黒々としてたんだ、うん、だからその土日で被りはったっていうことは僕は分かってる、
その土日ですね、その土日っていうの、
まあ、それは分かってるんですよ、
まあ、あの神田川先生は昔ね、僕はあの森本さんのワイドウォッチャーやってる時にね、うん、はい、あのなんかその視聴者からの質問で、
うんうん、
あの神田川さんはズラですかっていう質問が来て、
まっすぐな、
まっすぐなド直球の質問が来た時に、はい、俺横におって、
はい、
そんなこと僕もねそれしょっちゅう言われるんですよって、机叩いて激高して、ほんでなあ誠くん俺の髪の毛触ってみ、
うわ
いう振りまでしたんですよ、
あれあれあれあれ、
ほんで僕が後ろからこう軽い感じで触りに行くときに、俺がこう触るときに、あの俺の斜め後ろの俺の目線にぐっと力込めて分かってるやろなっていう顔されたんで、俺もなんか軽くパッと触って、つらなわけないじゃないですかって言って、もうほんまに心痛かったですねあれは。いやあの時でも自ら言いに、
はい、
あの神田川さんは、はい、そのみんなからずらやずらや言われることを本当に払拭したくて、うんうん、
はい、
でそのテレビでそれやっといて、後にまた僕と高陣さんが、
うん、
あの北新地で飲んでる時もわざわざ神田川さんが来て飲んでた時に、
はいはい、
なあまこっちゃんで、またなんかもう自分から言うんですよ、
あえてね、
俺はズラやないやんなって改めてまた言う、なんかね周りに念をすんのよね、うん、そんなん言われて、うん、分かってますよ先生、ズラのわけないじゃないですか、けどホステスさんがしらっとしてね、うん、もうあの雰囲気な、もうなんかなんであれをあこまで念入りにこうなんかやるのかなと思ってました、
あの人ね、まあそういう意味ではそこに対してのこだわりすごかったですね、
いやだから
思われたくないという
一時、あのほら神田正輝さんの都市伝説あったじゃないですか、
うん、はい、あった、
あん時もなんか ABC の近所でノースクラブで飲んでる時に、うん、いつもあの今もやってある朝の番組の前、俺らがちょうどあのサイキック終わったりとか収録終わったりとか、はい、ナイトスクラブ終わってたまたま飲みに行ったら、ちょうどだからサイキック終わってあのノースクラブ行ってる時、ジャンプとかまだおった頃ですわ、うん、はい、その頃行った時になんか上の、ね、ビップ席をいら上げてもうた時に、はい、神田正輝さんがおった人、
はいはいはい、
みんなが真剣に見んのよね、
はい、
ほんなら神田正輝さんが自ら、はい、あ誠君どうも久しぶり、ズラじゃねえからって言わはったら、あれギャグにしたはったもん、で俺もだからいやもう分かってますからもういいですよって言う、はいはいはい、いやもう触ってみなよってもう分かってますからと、
もうねあれ一番辛いんだよね、
いやでも神田正輝さんはほんまに全然ズラじゃなかったから、
はいはい、
普通にあの触らせても
う
てましたから、
あそうなん
だ、から東京フレンドパークでこう飛びつくので、
そう、
ね、ズラがくっついたみたいな、
そうネタでなって、
ネタがなってた、
都市伝説ですね、
はい、
あれはだから昔 の, あの女性歌手があの空港 の, あの探知機でバイブ見つかった事件と同じような都市伝説があったんですよ、
本体は触ってみろみたいな挑発はなかったんですか、
ないです、
あそれはなかったんです
か、ないです、
あの本体はメット形式だから触るとすぐ分かるんですよ、は
い、どういうことですか、メット形式、
ヘルメット形式です、
だからあの もし生きてられても、うん、あの何もかぶらんと現場に乗っても捕まらない。
警察はもう大丈夫ですよ。OK ですよ。
捕まらないですか。
で、あの神田川さんも、はい、あれはなんでああいうカチカチのをやってるかというと、はい、あのボールが寮でボールがなくなった時に使えるようにやってるんですよ。
で卵といだり？
あのね、レンゲで。
ガチガチガチ。
いやちょっと工夫でこのうまさって言うたらそういうことやったんですね。
料理は愛情。
料理愛情。
愛情。気を使い方なんですよね。
なるほど。
いやだからほんまにそういう意味で言うと、うん、もうあ木田先生なんかほんまに、あのね、僕ね、はい、ほんまにだから木田先生で一番ね、あの覚えてんのは、ライトスクープがまだ初期の頃、うん、上岡さんがなんか遅れてきはったんですよ。はい、なんか KBS かなんかの仕事で、なんか車で行くとき渋滞に、挟まれた、言って、車でなんか ABC 向かってるとき、その時に、僕が提案して、ちょっとあんまりもお客さん待たせるの悪いから、ちょっと僕らでちょっとなんか、はい、あの、バーつなごか、言って、探偵が全部出て、ね、うん、越前屋ひょうたくんがマイク持って、で、まあ、ナイトスクープご覧の皆さんで、なんか、質問がありませんか言った時に、一人、はい、若き乙女の眼鏡かけた女の子が、はい、北先生の頭って、不自然じゃないですか、うん、って
聞
い
て、
その時、北先生おってんで。
うわ、
でもね、あれすごいですよ。うん、あの、北先生のあの凄さはね、はい、そういう質問の時ね、ただ笑ってるだけなんですよ。
ああ
周りがあたふたする、
はい、するけど本人は
だからあの俺がいやそんなことないっすよねって木田先生を見やんとそんなことないじゃないですかとか言ってたらもうひょうたくんがその女の子のマイク持ってたマイクをすぐ奪い取ってさあ次の質問いきましょうって言うてる間木田先生はずっとたおやかに
笑ってると
動じないですね。
動じない。いや、動じないんじゃなくて、はい、何か言うことによって、うん、よからぬさざ波が立つから、
あ言わ
ん何も言わぬが花なんですよ。
あ、政治家に似てますね。
いやあれは僕あの身の施し方はすごい
ぞ、はい、すごいですね、うん、
はい、2度その場面に1回生放送で、あのプラスアルファがやったか、はい、乾さんのやってる番組であの芸人歌合戦、
はい、
で木田先生が審査員、うん、長で僕らも歌っててなんやかんやって、はい、で厳しいこと言うじゃないですか、はい、その時岡八郎師匠
はい、はい、
が歌をボロクソ言われた、
はい、
ほんなら生放送でですよ、やかましはこのズラガーってはっきり言ったんですよ。これ放送されてますか。
すごいな。
その時音帯は
あのヘッドホンをあのつけたまま、はい、ニコニコと笑ってで乾さんがはい、はい、それでは次の方ですって言ってすぐ振って CM にバーンと入る。
大人やな。
いやでもね、あれはね、身の処し方として僕はいつも思ったんですけど、うん、素晴らしいと思います、
ね、僕もね思うのは雄弁は銀なんですよね、
はい、
沈黙が金なの。
金です、
うん、これ達者にいろいろ言い訳する人は銀なんですよ、うん、
はい、
言わない
言わない
金ですね。
ね、
はい、
はい、あれ金は素晴らしいですよ。
ね、
金は素晴らしいですよ
って。その金が今どこにあるかっていう。
そうですね。
そうね、それをね、謎のままですけどね。
謎のままやな、
はい、
いやほんまにだから、うん、誰かと一緒でもな、もうこんなことラジオで言ってもうた後にね、はい、この後奥さんに電話して竹内さんと行かせていただけませんかってもう最悪です
よ。でも、ね、あの竹内先生が前ね、はい、僕お話した時に、うん、あのすごいいい案を提案なさってたのが、
はい、
もしもその物がまだどこかにあるならば、うん、来年 の、 あの万博の目玉にどうかっていう。
そうなんですよ。万博今苦しんではるやんか、うんうん、ほら
何を真面目に苦しんでは
るやんか、いろいろね、
もう今
地盤がどうやとか、
ね、今もう維新の人があ
の脈々くんも頑張ってね、
脈々くんな
本屋でえらいスペース取ってるんですよ。
そう分かるよ。脈々くん
でそこだけねちょっと一度温度が下がるって言われてるんですよ。なんか知らんけど、うん、
はい、
でその時に目玉が欲しいと思うんですよね、はい、今、はいはい、いろんなその国が撤退していったりしてるから、
はいはい、
その時にやっぱりその木田先生の忘れがたみということで、うん、はい、展示したら僕は行きます、
はい、僕も行きます、
はい、真面目に、
まあ、そら行くやろな。
でちょっと体験コーナーかぶれるコーナーみたいな。
あ
最高じゃないですかね。
最高ですね、
はい、でもそれほんまに大阪のやつだけが大阪のやつしかいかんし、世界的に言うと
世界的に言うとどうなんでしょう。
何の値打ちも
そのでも前の万博の時月の石とかでしょ。
はい、
あ、みんなが必死に見に行った
のが、まあ、そ、
それと比べたら
僕らからした月の石よりも何倍も価値ありますよ、
うん、そうですよね、
はい、何倍も、はい、 やってくれたら。
いやもう月の衣装に何倍も書いて、もうアプロ計画もボロボロですよなそれ。
なるほど
ね。なるほどね。じゃあ一曲いきます。はい。
沖田虎丸さん、大阪府男性40代の方からメールいただきました。今年も真夏のサイキックミーティング開催ありがとうございます。さて X にていつものノリでの投稿が原因となり、フワちゃんのラジオ番組が即終了、レギュラー番組もホームページからも写真が消え、今から15年前の3月のサイキック青年団を思い出したのは私だけではないはず。
なるほど。
いやもうあれ、あの事件でもなんか X でも結構、うん、いやーな、必ずああいう事件があったらすぐ俺の名前出てくる
よ。
そう、
ラジオが終わると、
もうラジオが
唐突に終わると、
何が唐突に終わる限り、いつも北の、そういえば北野誠の事件とかもう必ず出てくる
ね。出てきますね。
だからもう絶対忘れてくれへんねんなと思って、いやもう絶対に、だから俺らって、なんか竹内さんも俺もそうやけど、うん、政治家なんか出たら過去のことめっちゃ掘り返されるんだよね。
そうですね、全部、
うん、もう許してくれてないもん、はい、だから、
うんうん、絶対ダメです。
今どんだけええことやってたって許してくれないかなと思う、
はいはい、今もあんまええこと言うてない、
言ってないから、余計や、
言うてない、言うてない、
コキコキド言うとるって言われた
んで、そうそう、それ何がコキドやねんって言って、何が司会議員で呼ぶとんねんとかね。
ね、言われるからね。
言われるからね。はいはい。はい、
15年前のサイキック青年団を思い出した私だけではないはず。音体和田明子さんですら、普段からの悪気ゼロでの和田節でのトド発言で、猛バッシングを浴び、うん、ご自身のラジオ番組やアッコにお任せの冒頭で謝罪をしておりました。うん、テレビがつまらなくなったと言われて、久しくいろいろな事件が起こるたびに、もしここに、屋敷鷹人がいたら、上岡龍太郎がいたら、そしてサイキック青年団が続いていたら、どんな風に料理して視聴者に伝えてくれるのかと妄想することがあります、うん、もしかしたら今の時代、よくぞ言ってくれたよりも聞くに耐えない昭和の価値観、老害などと反発を招く可能性も大いにあるかもしれません。
間違いなくそう言われる
でしょうね。
しかし私は今夜お二人の今の世のコンプライアンスの風潮をかいくぐっての時事報道を大いに期待しております。
なるほど。
でもなんかもうなんかコンプライアンスとかって言って もみんなもコンプライアンスがって言ってんだけど、コンプライアンスが何かもよう分かってないと思いますよ、みんな。だからこれ何かあった時、これあかんから、あ、これコンプライアンス違反やって言うんだけど、それなんかなかった、それコンプライアンス違反かとか、みんな多分コンプライアンスが弁護士として自覚してる、そんなに。
いやいや、だってね、今の前のコーナーが果たしてコンプライアンスを遵守してるかどうかと言ったら、
そうやね、全然や。
やっぱ、ね、文字にするとニュアンスが伝わらない、うん、はい、最近炎上してるのはフワちゃんにしても、まあ、X で文字に書いて、うん、で、ね、うん、フリーアナウンサーの女性いらっしゃったじゃないですか、うん、
はい、
男性の大衆云々って書いた、うん、
はいはいはい、
あれもそう、ね、文字に書いて、うん、だから短文で残ると炎上しやすくて、うん、だからね、普通に喋ってたらそういうニュアンスじゃなくてもっていうような、
は
い、
うん、まあそうですよね、うんうんうん、だからやっぱりこ言葉っていうのは消えていくから、はい、なんとなく自分もそれに強調したりとか共感したりするから、うん、でも文章では冷たいもんやから、なんかやっぱり受け取るイメージ違いますよね。
だからさっきの音体の話でも、もし書き起こしされたら、うん、ひどいこと言ってるなみたいな、
ってなるよね多分、
うん、まあでも、うん、そうは言うけど、俺と木田先生の関係知ってたらなっていう話、
ね、そうですよね、その関係性とか経緯とか、うん、もうお二人が何十年にもわたって音体の話をもう伝統芸能の域に
やってたと僕ら思ってるんですよ。わからない人がそこだけ切り取って何言うてんねんって話になる今ですよね、
は
い、
万博の目玉って何言うとんねんとか、ね、
いやそれ言い出したらもせえなけど
ね、
でもなんか俺とかね、木田先生の関係を知ってたら、うん、あ、そういう風にずっと付き合ってきてんなとかいう話でしょ、
う
ん、
そうそう
そうそう、だからそこをなんかここだけとらまえてなんやねんっていうのも全然俺からしたら違う話やねんけどね、うん、いやほんなら お前何知ってんねん俺と木田先生の関係をとか、俺と屋敷鷹人さんとか俺と上岡さんの関係性知ってたのっていう話やん、うんうん、
はい、
うん、まあ、そういうことをどっかに置いといて、はい、その表面のとこだけで責められるわけだから、
で、
はい、でそれを言い訳したら言い訳しとるって言われるし、何も言わんかったら開き直ってるって言われるから
開き直ってるクソもねえやろと思うから、ね、うん、いやだからほんまにそういう意味で言うと、なんか何がコンプライアンスかって言って、コンプライアンスや言うてる人もそのコンプライアンス分かってんのかなと思う時あるね、
うんうんうん、
いやだからセクハラとかパワハラでもだんだんみんな、あ、これやったらあかんねんなって、はいはい、いう風になってきたじゃないですか、あれもだから昭和の価値観がどうのこうんじゃなくて、だんだん学んでいくんですよね、うん、みんなが、 それは過渡期でしょ、今だから。
そうなんですよ、
ずっと。
だから今ね、そういうの一番うるさいディズニーがね、うん、ディズニーで作る映画が最近でもダメだったのは、うん、そこを気にしすぎてるからなんですよ。
ああ、だからもうディズニー今で言ったらね、うん、黒人の方をメインにするっていう。
メインにしたりとか、東洋人をしたりとか。
多様性って言って、
ね。はい。で、そのヒロインもヒーローも、それほど美形じゃなかったりとかするんですよ。で、それはでもそこに合わせてるんですよね。うん、で、それをそこまでやりすぎたがゆえに、ちょっとやっぱり勢いなくなってきたって言われてるから、うん、ちょっとそれを変えていかないといけないという雰囲気にはなってるらしいんですよ。
ああ、やっぱりそうなんや。
はい。はい、やっぱ過渡期なんですよ。
過渡期やろな。はい、だから、はい、いやだからそれ気にしすぎて、うん、だから、なんやろな、ね、映画見てる側がちょっと違和感感じるっていうのなんかも、うん、そうでしょ、
うん、そうなんですよ。
やっぱりね。はい、うん、だから、それまで、いや、そこまでみんな気にしてなかったんちゃうのって思う、
ね。本来はね。
うん、
だそのマスコミとか気にすること煽るし、うん、誰か気にすること書いた人が取り上げられたりするからこないなってるんですよ、うん、
はいはい
はい、だからごく一部の意見でこないなってるんですよ、うん、多分。
でもそこまで徹底していったら映画も、ね、うん、出てくるヒロインも普通の、うん、ね、そのめちゃめちゃ綺麗でやったらおかしいみたいな話にな
ってくるから、それをディズニーは先取りして、う
ん、
そんなに綺麗じゃない人を姫様にしたりとかいろいろしてるんですよ、うんうん、でそれでやっぱり勢いはなくなってきてて、うん、であと今デッドプール&ウルヴァリンで盛り返したんだけど、うん、これはそのデッドプールが、いやディズニーのこの映画でアナルセックスという言葉言うのは俺ぐらいやろみたいなことをギャグにやってるわけよ、うん、だからそれが今受けて、うん、ものすごい稼いでるわけよ、うん、だからその反動が来てるんですよ。
なるほどなるほど、
はい、はい、だからそんなもんなんですって、うんうん、だからこうなんか人のでそのデッドプール見てたら実際の俳優のこともこういろいろ言うんですよ、映画の役で失敗したらその失敗した映画のキャラを言うんじゃなくって、うん、それを演じてる人のことも言うんですよ、はい、あいつだからあれで失敗したから顔会社に出てこれへんわとかいうようなことをギャグにしてるから、やっぱりもうそういう人の悪いギャグみたいなものが今すごく逆に受けてるというか、
うん、
うんうんうん、もうそれあくまで身内のことで言うてるからまあということなんでしょうけど、はい、でもやっぱりね これだけこういろいろ押さえつけられたら、うん、やっぱりちょっとフラストレーション溜まってますよ普通。
うん、
ほんまに。
せやね、だから、うん、まあ、ディズニーもだからそこまで振ってんねんなと思って、うん、僕なんかもなんでそこまであれなんかなって普通にやってみても別に何も文句言ってなかったでしょ、うん、
でしょ、なのに
思いません、
思います、
うん、
はい、だから気にしすぎてやっぱりそこまでこう、まあ、コンプラの問題とかいろいろ今、ジェンダーがどうしたとかあるやんか、その辺をこう考えすぎて、うんうん、だからまあこれもちょっと難しい問題ですけど、オリンピックでもね、うん、ボクシングの、
女性の
金メダルもらった人が、うん、まあだから見かけ的に言うと男性じゃないですか、うん、言うたら、
うん、
でもまあ女性ということでやってるから、うん、まあそれはいいっていう判断で金メダルもらってるわけだけど、うん、トランプさんは、うんうん、あれは男やと金はダメだって言ってるんですよねトランプさんは。
いやだからトランプはトランプで今アメリカでやっぱり人気あるのが、はい、もう正直言うたらもうアメリカのなんか上岡龍太郎さんみたいなとこ
あって
もう正直こんな、 なんか鬱屈した中で、はいはい、言いたいこと言ってくれてやったーみたいなとこは、
ね、半分ありますよ、半分はね、半分あるんですよね、
うん、そうなんですよ、
うん、ここはまあ難しいとこなんですよね、この世の中的に、
はいはい、
うん、今どちらの勢力が強いかみたいなとこがあるんだよね、
あー、はい、そうやんね。だから、いや、うん、だから僕らもほんまにその、コンプライアンスとか、セクハラなんかでも、せやと、だから、いつものラジオやってるね、女性アシスタントのね、うん、皆さんにも、だから、髪の毛変えてきても、俺ら髪の毛、髪型変えたって最近言わないのよ。向こうから、何も気づきませんかって言われて、こないだ。で、俺と谷氏が、いやいや、髪型やんな、うん。もう髪型ぐらいいじってもいいっすよ。こんだけ長いこと付き合ってんねんから、みんなで。
まあね、
って言うねんけど、うん、でもなんかそれさ、うん、周りが、その、俺とその、うん、ね、その佐藤美恵子ちゃんとの俺と谷氏の関係で言ったら髪型、あれ、お盆休みに髪型変えたんや、とか言うけど、うん、この髪型変えたんやって言うてる普通の話も、うん、誰かが聞いてて、あれいいんですかっていうやつ出てくるんだ
よね。出てきますよね。
それが、関係あれへんや、うん、お前にと思うね。
そうそう。
さっきの北先生の話もさ、はい、俺と北先生の話、はい、俺らが怒った中で俺らはこうやってやってきて、うん、実際にこんなことあったっていう話やんか、うん、はい、それを今、うん、誰々のことを言ってるんですかって、いや北先生のことしか言ってないよ俺らはっていう話やんか、は
い
は
い
は
い、いやそうなんですよ、
だからこのサイキックも、うん、隅田がおるから弁護士がおるからまでやれてるとかあるもんね、
はい、
でも僕もいい加減
で、まあでもね 一応重しにはなってるんですよ。
重しになってるよ
世間的には。
世間的には
弁護士の耳を通して
一緒になって言うてるからコンプライアンではないという
ような。
それは分からんだけど、
まあ、一応ね、はい、重しになってます。
そう一応ね、うん、でも、はい、ほんまにそういう意味で言ったらだんだん僕らも過渡期で、うん、ああこういうの言うとあかんねんな、うん、だから僕らもなんか変な、なんかもうね、あの楽屋で昔清水邦明さんが、はい、いやー俺も最近全然一致してないわよ、そんなこと言うてんなと思ったけど、はい、昔普通に言ってはりましたから、はい、今からまだ15年ぐらい前もまだ、
はいはいはい、うん、そうなんですよ、
はい、
だから今再放送で時代劇とか KBS 京都とかもやってるし、はい、いろんなとこやってんだけど、はい、見てたら時代劇でも平気でおっぱいが出てきたりとかする、
ああしてました ね。
だからあんなんが地上波で、
はい、やってましたもんね。
やってた時代があったんだというね。
は
い、
あの古谷一行さんとかね、うん、あの温泉で
木の皆さんと、あ温泉でやってた、あの、はい、あの古谷一行さんの温泉シリーズ、
はい、ありました
ね。あれも十時の CM またぎの時必ずおっぱい出してましたから、
うん、はい、あの時に古谷さんが新幹線のグリーン車に乗ってた時にね、うん、あの本当にウエスタンルックで、
はい、
ウエスタン帽をかぶって、はい、マネージャーと二人で、はい、自分は通路側に座ってました、はいはい、でその通路挟んで横に僕が座ってたんだけど、その古谷さんがね、いやあれ俺のアイデアだからね知ってる、うん、って言って、あその温泉のあれですよ、うん、温泉やから裸の女が出せるって、はい、あれ俺が提言したからね、うん、あれ俺だよ
偶然聞いたんですか竹内先生、
おっぱい出したらいいんだよあれ、視聴率上がるんだよ
確かに、
ね、CM またげるんだよ、
またげるんだよ
新幹線
で、新幹線この若いマネージャーに、もう言うてたわ、はい、あれ俺だよ
俺だよとそないに自慢するアイデア
でもめちゃくちゃ自慢しましたよ
マリア温泉シリーズ、
うん、あれ俺だよ、あれの企画俺だよ。
あ
でも今まで僕ね竹内先生こういう話を疑ってたんですけど、はい、であのこの半年の間僕あのゲストにスタンハンセンが来たことがあって、
あ、はいはいはい、
でその時に竹内先生が40年前に梅田のどこでしたっけ、は
い、梅田グランド
グランドっていう
映画、は
い、
血のバレンタイン、
血のバレンタインっていう映画を、ね、あの田園コロシアムで伝説の名勝負を繰り広げる1週間前に、うん、アンドレ・ザ・ジャイアントとスタン・ハンセンが肩を組んで血のバレンタイン見に行くところを目撃したっておっしゃってて、はいはいはい、僕はまた言うてはるわと思ってたんですけど、うん、
はいはい、
本人に聞いたら行ったって確かに行ったって、
うんうんうん、
竹内先生言うてることだから絶対この古谷一行のお話も本当なんですよ。
そうなんです、これ本当なんですよ。であのね、例のあの近鉄線で、
ああ
アートガンファングルっていう話してたやんか、
はいはい、
だからその写真が出てきたんだよね、
ほう
X で、
ほう、
あの僕のことを聞いて出したんじゃなくて、だから関係ないやつが、はい、昔の写真で、
はい、
あの近鉄電車 あの社員さんに文句言うアートガンファングルって写真を載ってて、
それを偶然竹内先生が3日かけたわけですよね。
3日かけて、
はい、いやあのでも未だに謎なんですけど、うん、アートガーワンクルは近鉄の不正のあたりでしょ、
はいは
い、何しに来てたんですか。
それ分かんないぞ。
いや昔ね、
はい、
だからちょっとあの外国人の、うんうん、いやだからそのねミュージシャンとかが、はいはい、よう日本に遊びに来てんな、はい、なんでこんなあれ K-1 見に来てんねやろって言ったら、はい、やっぱり彼女がいてたんですよ。
そうなんですね、
はい、ね、それ結構、はい、後に分かって、あ、日本人の彼女がいてたんやと、はい、だから日本に遊びに来てたんだなあいうのは分かったんですよ。
だから近鉄線でリッキー・スティンボートがおったんですよ、
はい、あリッキー・スティンボート、
南海の黒ひょう、
はい、南海の黒ひょうが、はい、
でそれはあの彼女というか奥さんが日本人で、そのなんか墓参りかなんか来てたらし
い、律儀、はい、ですね、
はいはいはい
はい、だからおった。これはだから、はい、そういう結局なんかそういう 理由があるんですよ。
いやだから俺はそのずっとサイキックで言った、うん、アートガーワングル、それもね、うん、あの伏せですまあいなたいですね伏せ、
うん、で頭一つ抜きん出てるんですよ、みんな歩いてるの
が背高いからね、からはい、
うん、でわーって言うてそれを僕が覚えてたから話をしたら、
はい、
いやそんなことないって意見多かったんだけど、
はいはいはい、
もう何十年も経って写真が出てきたんですよ写真が
当然出くわすんですね竹内先生
は、はい、
いや出くわしてるとほんま謎や ね、
謎ですね。
なんでアートガーワンクル
が未だに謎ですね、
ほんま、
うんうん、
はいはい、
うん、まあなんか理由はあるんでしょうけど
ね、なんか理由があるんでしょうね、
ああなるほどというね、う
ん、ひょっとしたら、まあ、不正におった大金持ちが、
うん、
アートガーワンクルお忍びで日本に呼んでて、
うん、
あなんか大ファンで、
あそういう場合もあるよね。
ありますあります。
あのジャズ界の大物の黒人のすごいシンガーかなんかその演奏者か知らないけど、
は
い、
うん、
めっちゃくちゃ有名な方いるんだって僕ら全く分かんないけど、
う
ん、
はいはい、
ある時友達の家に行ったらその人がおったらしいんですよ、
うん、
ってなるやん、
はいはい、
うん、ほんだらそこの家のお父さんが金持ちで、
うん、 でジャズ大好き
大好きで呼んだらしいんですよ、うん、だから来よるんですよ、やっぱりお金出したら、
うん、来よるんです来よるんです、急になんか下見た言い方だったけど
来よるんですよ、本当に
じゃあそれはまあ大金出したらね、う
ん、来よるんですよ
来よる、うん、はい、はい、来よるんですわ、
ガンファンクルももしかしたらそういうこと
だ、そう、ひょっとしたら、ね、ひょっとしたら付箋におった大金持ちの人が、う
ん、ね、
はい、
ポール・サイモンよりもやっぱアート・ガーファンクルという人がいたかも
しれない、普通ポール・サイモンやけど、ね、普通サイモンとガーファンクルだ
ポール・サイモンやけど
ポール・サイモンやろ、
本当スポンサーの分からなくて駅員に聞いてたんでしょうね多分ね、どこや
どこやっていや、あの最近ね、あのまだ2人とも見てない言ってましたけど、うん、あのネットフリックスで、はい、さっきのあのディズニーとか、うん、なんか言ってたじゃないですか、はい、そういうなんかもう、もうなんかもうちゃんといろんなものに気使いすぎて面白くなくなってんのに、うん、はい、一方でネットフリックスはもう地面師がもう全7話面白すぎて、はい、もうあれは見といた方がいいっすね、
うん、はいはいはい、言うてますわみんな、
いや、あの韓国ドラマって、はい、長いやんか、はい、でもあのネットフリックス の、 あのサンクチュアリもそうやったけど、うん、7話ぐらいで終わるから、うん、はいはい、まあ、ちょうど見やすいぐらいのサイズで、サンクチュアリもすっげえ面白かったんけど、うん、ネットフリックス の、 あの地面師は本当に面白いなと思って、
うん、はいはいはい、悪いやつばっかり出てくる
んですよ、もう悪いですね、いやだからね、はい、僕はよく言ってんだけど、はい、ネットフリックスでもうあのとりあえずピエール滝出てるやつは当たりっていう、
外れなし、
はい、
いやだからもうピエール滝さんなんか、うん、いっぺん薬物で捕まったけど、はい、うん、もうそれから しばらく経ってどうすんのかなと思ったら、あっという間にサンクチュアリでいきなり親方で登場、はいはい、相撲取りの親方で、関取りの親方で登場したでしょ、うん、で今回も地面師の中で、はい、もうあの言ってみたら、もうあの悪い司法書士の役なんですけど、うん、
いいですね、悪い司法書士、
悪い司法書士の役なんですけど、はい、これがまたハマってるんですわ、うん、はいはいはい、で豊一さんが怖い怖い、
はい、
で綾野剛さんも地面師になってんだけど、心のどっかでちょっと闇を背負ってて、うんうん、自分の人生って何やろとかね、はい、いやあれ本当に久しぶりに、うん、でも地面師なんて言葉、はい、みんなほぼ知らんかった、
ね、知らんかったね、
俺は親父が不動産屋やってたから、うんうんうん、地面師の話はよく聞いてたんで、
地面師っていうのは人の土地を勝手に
そう
理解させる、
あの人の例えば空き地があるやんか、はい、空き地があったらそこの地主になりすまして勝手に売買契約結んで、はい、その金を全部持ち去るねん、
だから大きな企業も騙される
って、そう、あ
れ
は何年か前ありましたよ ね、 ね、
あ、 れ、 ね、 あ、 れあれは実際の話だから、積水が55億円騙された五反田の土地をモデルに今回の小説がもともと書かれてるんです、うん、
なるほどなるほど、
今回はだから110億ぐらいの映画の中では110億してるけど、もともとは五反田の、はい、旅館があって、はい、そこの旅館でずっともうおかみさんがもうどうしよう思って恨ん恨ん言うてたんけど、地面師たちが暗躍して、はい、実際に積水が55億円騙されたっていう事件なんですよ、はい、
ららら、
それを元に作ってるんですけど、はいはいはいはい、でも俺が小学校の時か中学校の時も、うん、もうそういうのってなんか俺の友達 の、 あの行政書士の息子もおって、はい、うん、うちの親父も不動産やったら付き合いがあってんけど、お前ずっと空き地掘っといたら地面師きょるから気つけなあかんね
んそんな昔から、
いやもう昭和40年ぐらいからそんなことが言われてたんで、はい、でもその地面師を、うん、まあでも日本で最高に、まあ、あんな金額動かしたのはほんまにあこぐらいでしょうからね、だいたい5000万とか1億ぐらいとかなりすまして、そこの土地の地主になりすまして売り寄りますからね、
そういうことは可能なんですね、
可能なんですね、
やりようによって、
だからまあ免許証も全部偽造するし、はい、不動産売買登記あと、うん、当然あの実印だから何は金融道ですよ、
はいはいはい、
はい、もう完全にうまいこと実印を作ってはったじゃないですか、うんうん、何は金融道なんか、はいはい、あれですあれ、
それでそのプロを騙すというわけですよね、
そうです、
あるいはそのプロの司法書士も関与してっていう、う
ん、そうですね、
どこまでがでどこまでがあるかわからない状態になってきますね、本物も混ぜるんでしょ、
その売り主になりすまして、な
りすまして
っていう、
はい、
で最近いろんな形態があって、その休眠状態の宗教法人を勝手に、はい、あの売ったりとかっていう、うん、そのパターンもあるみたいですね、
なるほどね、うん、
だから今ね、結構問題になってるのは宗教法人が中国系に買われてるっていうのが結構問題になってますから、
ね、
いいのかとそれはと、
うんうんうんうん、
でも金に困って売っちゃうのよね、
うんうん、だからそれをあの売っちゃうのパターンもあれば本当に勝手に売ってるパターンもある、
あそうそうそうそう、
勝手にね、
勝手にその、うん、途中の場合だと地面師ですけど、そういうことやるのが勝手に売買とかするのがね、
ひどいな。あの僕昔ね、うん、その新宿のあの駅前にあるビルがあるんですよ、うん、もうちょっと古いビルがあるんですけど、はい、でそこに入ってる店は全部出て行って、一軒だけ老舗のあのステーキ屋さんが残ってるんですよ、はい、うん、でそこに僕ら呼ばれて、僕と僕 の, あの、うん、連れが呼ばれて、そこのステーキ屋でそのステーキ屋を追い出す相談するんですよ、
うんうん、
ここがだけが残ってますねと、うん、でなんとかね、だから俺もこれ出たら全部売れますねんってここと、うんうんうん、でだからなんで僕ら呼ばれたかって言ったら、その空いてるところで、まあ、僕ら の, そのイベントみたいなのをやってくれと、うん、
はいはい、
うん、だから僕らのイベントでもその人らからしたらちょっとなんか怪奇的なものとか、うんうん、ゾンビとか出てくるなんかそういうもんやと思ってるわけよ。そんなん食べ物屋のとこでやったら客来なくなるじゃないですか、うんうん、だから客来ないようにするためによ呼んでるんですよあ、それ分かったんだけど。
ああ、なるほど。
うん。で、その時はちゃんとした銀行に勤めてる人とか、はいはい、いろんな人から声かかって、その軍団で行くわけですよ。
はい。
あの、弁護士もいるし、うんうん、行って、そ、で、そこのステーキ屋で、
はい。
そういう相談するんですよ。
は
い、すごいなと思って。
でも、逆パターンもあって、うん、なかなか、ほんまに、あの、借りてる方がね、日本の法律は強いんで、うん、その、一人だけ残った場合っていうのは、うん、まあ、立ち退き料。
うん。
だんだん釣り上がりますよ、
ね、特に今はね、あのもう建築の費用がものすごい高騰してるじゃないですか、うん、解体するのもまた建て直す費用もかかるんで、うんうん、だからそのよくあの古い雑居ビルとかで一軒残ってるところとか、はいはい、実はそのまま粘り続けたら、うん、かなりの立ち退き料をもらえるパターンとかがよくあるんですよね。
そうなんですよ。
いやだからそのさっき の, あの住田さんが言うたその雑居ビルの全く何にもあのみんな抜けていってるとこにポツンともう誰もここ入れへんやるときに入るその立ち退き料をもらうために急に入るやつおんのよ。
ああそういうパターンも、
そういう商売の目利きもおんのよ。
ああ
はいはい
はいはいはい、はい、
なでそれが何にもしてないねんで、
うん、
いやなんかスナックがなんかやりますねってバーやりますって言ってんねんけど、うん、全然営業してないの。家賃だけ安いから古いビルやから、はい、家賃安いねん。それずっとどっかでこのビルがいずれ売られるのを待つ。
待ってるわけや。
はい。
あちゃ。
それがもう先行投資になってるやつもおるわけ。
はあ、なるほどね。
はいはい。どうせそのうちこのビル建て壊すときに残っときゃええわと、
はい。
だからバーやるって全然バーせえへんねん。
はい。
はい。で、なんかカウンターだけ、まあもともと居抜きみたいなの借りてるから、酒だけちょっと置いてんねんけど、実質営業全くしてないね。
おう、それでええんや、
うん、家賃さえちゃんと払ってる限りなかなかそんな追い出したりするのできないですかね、
うん、はあ、なるほどね、はい、まあ、うん、まあそうかもね、うんうんうんうん、いやいろいろ考えますな。
考える考える。でもなんかほんまにネットフリックスやっぱりすごいなと思って、
うんうん、まあ今時そういうね、
はい、
あの地上波ではなかなかできないけど、
いやそうそうそう、
そうですよね、いろいろスポンサーとの関係もあるやろうし、
うん、そうそう、いや、まあ、まずもうそのピエール滝さんが地上波出れないから、
うん、ね、まだダメなんですかね。
いや滝さんはもういっぺんああなると、うん、もう地上波今絶対嫌がりますから、うん、
あ、
はい、だからそれ普通にピエール滝さん使ってるとこがもうネットフリックスとかすごいなと思うし、
うんうん、だからそのフレキシブルだよね、やっぱりそのね、ピエールさん使うことによってやっぱりまあ逆に言えば生々しさも増すし、
ますし、
ね、うん、それはそのいい使い方だなと僕は思うんですけど、
いやいや、だからほんまにリリー・フランキンさんとかピエール滝さんが出てるネットフリックスのドラマは大概当たってますね。
ああね、うん、はいはいはい、
だから別にもうええねんと、だから その地上波がどうのこうのっていうのはもういいから、多分ネットフリックスさんは多分竹内さんが昔俺に教えてくれたその誘拐されるインドのやつなんかも、
はいはいはい、
あのネットフリックスもすっげえことやったじゃないですか、
うんうん、
あの麻薬組織で、
あ、そうそうそう、
あの相手の息子を誘拐して向こうの麻薬組織を壊滅的に追い込もうって言って、はいはいはい、でそれを依頼受けたプロフェッショナルがその息子を誘拐する息子を救いに行くというインドを舞台にした映画、あれなんか、うん、ハリウッドのそんな大公開、うん、世界配給する映画よりすごかったですよ。あれ
ですよね、
うんうん、
あれはねめちゃくちゃ金かけて、あれのパート2もあるんですけど、
はい、
あれ200億ぐらいかけてネットフリックス作ってますよ。
そうなんよ、
うん、もうだから劇場公開する映画よりもすごいんですよ、
そうやね、もう竹内さんがあれめっちゃおもろいって X つぶやいて俺も見たけど、
はい、
あれはそんな普通のちょっと地上波のハリウッドで作ってるやつよりもっと面白かったですからね。もっとすごいですね、
なんかね、
うん
うんうん、やっぱりね、だからこうなんかやっぱり地上波とか劇場で公開ってかなってくるとやっぱり手枷足枷ができるんだよね。
だから今ね、その若い芸人もね、ラジオを地上波でやるよりも YouTube でやった方が自由度も高いし、
うんうん、
ね、その見入りもいいしってなると、
うん、でもまあ再生回数が伸びるかどうか難しいけどね。まあ
伸びた場合ですけどね、
うん、そうそう、はいはい、やっぱり再生回数がつまりあの登録者フォロー数が20万人ぐらいいないとちょっと商売に成り立たないですからね。
そうなんですね、
はいはいはいはい、
でメールでもいただいてるんですけど、例えば地上波やったらこの、ね、半年の間の鶴光さんのラジオが、
あ、
ね、日本放送で、
うん
ね、
あのどうってことないのにね、
どうってことないのにと思うんですけどね、
うん、
いやもうだから鶴光さんにそれ言うてること自体が間違ってますからね。
ですよね。
コンプライアンスを求めたらね。
いやいや、っていうか鶴光さん使ってるってことはそれ鶴光さんのそれが聞きたくてラジオを聞いてるんじゃないのって思う、
ね、そうですよね、
うん
うん、だからそうじゃない人が聞いて文句言ってるわけだから、だったら聞くなよって話なんだけど、
一説によると、まあ、その権利関係のある人から言われてる
という話なんですね。そうそう、権利関係やったらもう仕方ないです、うん、権利関係は替え歌で権利関係のこと言われたら我々分からんけど、うん、中身で言われたらちょっと違うやろと思うし、
ね、
うんうん、
その権利関係というのはちょっと建前臭いなと思うけどね、
うん
うんうん、実際じゃあ権利取ったら同じことやってもいいんかという話だと僕は思うんで、
はいはいはい、
ただその内容ね、あのある噂というか多分ほんまにそうなんでしょうけど、聞いたらものすごいあのすごいシンプルな下ネタでしたけど
ね。あ、
はい、ものすごいシンプルな、
あ、はい、シンプルな下ネタな、
はいはい、あの中学生がよく言うような、ね、中学生が言う下ネタですかね。
それはちょっと
なんかあんま表現の自由と声高に言うのもなんか。
あ、中学生が言うようなシンプルな下ネタってのはそうそう僕あんま好きじゃないんで、
はいはいはい、う
ん、
まあ、まあ、
そうですね、サイキック流はちょっと違いますもんね。
あのね、そうそう、うん、サイキックはどうなの、なんかこう字面だけの下ネタってあるやんか、はい、俺あんま好きじゃないね。
ですよね、ダジャレ系はね、
ダジャレ系の下ネタはもう全然好きじゃないんで、
おまんが倍は。
おまんが倍でバイオマン。
いや、バイオマン深いっすよ。
おまんが倍でバイオマンは深いと思います
ね。ね、あの、その時にヒロインが2人になってるわけだから。
はいはい。
その時に
限って。暗いね。ああ、なるほど、
ね。倍
になったからっていう、うん、あ、そういう。
そうそう。
はい、ただダジャレ言うてるだけじゃないっていう。
違う違う違う。あれはほんまに、ね、あれ名言ですよ、
ダジャレさんの、ね。いまだに残ってますよ。なんかあったらそれ書いてきますわ、みんな。
そうやね、まだ、はい、まだあれはね、
まだねちょっとこうなんか
そうそう、なんかそうそう、ね、あの時はヒロインが2人になったから、う
ん、なったん
っていうことですか、
倍になったから、うん、おまんが倍でバイオマンが生きてくるわけですよ。
そうですそうです、
うん、バイオマンやから、え、バイオマンみたいなんじゃないんですよ。
そうなんですよ。
倍になったという事実をもとに、
分かりました。そんな丁寧に言わんでも。でもほんまに竹内先生のはそうですよね、うん、なんか哲学的というか、はい、
多少ね、
う
ん、まあでもあんまりそのシンプルな下ネタダジャレってあんま僕と竹内さんの中ではあんまり好きじゃなかったですね。
ですね、
いやもうサイキックでもその、うん、そういうんじゃなくて ね、
うん、もうちょっとこうなんかなんていうのかな、
うん、
あの人の痛いとこつくようなのがいいですよね、
う
ん、
そうですね、
なんかそういう、
はい、うん、そっちじゃないと面白なかった
んで、ないですよね、
うん、はい、単純にだからなんかあの数字の語呂合わせみたいな下ネタってのはあんまり好きじゃなかったかなっていうところあります
ね、うん、まあそうですね、だからはめてはめられるもそうやけど、
はい、
だからはめてはめられるってこれかけてるわけだけど、
そう僕が言った名言ですよ ね、
うん、でもやっぱりこうはめることによってはめられるということがちょこちょこあるんで、
でも最近もね、芸能人でそういう、う
ん、
そういう仕事を休むことになった芸人さんとか、
ね、そうですよね、
うん、はめたらはめられるんです
みたいなね、うん、なんかアッパホテルをね、
いやほんまにそのアッパもそうやけど、うん、はめたらはめられるってほんまにそれ多いですよね。
多いですね。
はい。
うん、で、なんでああいうね、人がね、
うん、
なんか、まあ、アッパがいいか悪いかとかいうのじゃなくって、ね、うん、アッパホテルとかね、
うん、
あの壁、よく聞こえますよとか言わせるやんか、セックス境目変でとかいうところで、なんでされるのかなとかね、
うん、
それ疑問なんですよ。あと、まあ、本当にその多目的トイレとかね、なるやんか、
うん、
お金があるんだから、もうちょっとこう、なんか、うん、なんかならんのかなっていう。
それのいつも竹内先生がおっしゃってる、床急ぎっていう。
床急ぎでやってんのかな。うん、だけども、その床急ぎ、
床急ぎこそ、うん、ちゃんとセキュリティ守られるとこしとかないと。
ないと、
はい。
となんか今後のね、うん、あの自らの人生かけてるわけだから。
いやそうですよね、
僕ね、だからあの人は OK なんですよ、僕からしたら。あの植草さんは OK なんですよ、
うん、
手鏡の
あミラーマンは、
ミラーマン
OK ないでしょ。
いや僕は僕的には
あの世間的な
OK、 世間ダメですよ、はいはい、ダメ、今度絶対やったらダメなんで、あげませんけど、僕はなんでかって言うたら、植草さんに対して言われた言葉が、え、そんな手鏡覗きたかったら私の覗かしてあげるのにって声がたくさん来たんですよ。でも俺はね、その時ね、いや彼はそうやないねんと、
うん、
そんなん一度も覗きたくないねんと、
うん、
一銭もいらんねんと、 あの自分のキャリアをかけて覗くということに彼は快感を求めてるわけだから、う
ん、スリルをね、天秤にかけて
かけてるわけだから、
うん、だからスリルのない覗きなんて、うん、あの意味がないんだってことですね。
そうなんですよ、うん、はいはい、もう本当にそうなんです。
なんかそうですね、直裁なこと言う人いますよね。そうやったらお店行ったらええのにとか、
はい、とか、うん、多いんです、そういうのがね。
そうやね、だからそういうお店行ったらいいのに的なことは、うん、何一つそんなは楽しくないんだと思いますよ。ないんですよ、
はい、うん、そういう人は
スリルなんですよね、
まさに、
ね、あ、そうですね。
でそのキャリアがあればあるほどそれをかけるというところにこう一つの価値があるんですよね、うん、多分僕らそんなかけられないじゃないですか、うん、おろそかに。
だからあの国会議員の人でたまに衆議院とかで書かれる人いらっしゃるじゃないですか、うんうん、そういう風俗店で乳首と呼ばれてたとか、あの記憶にございますって最近言わはったあの、うん、はい、芋パン履いてた宮沢秀之さんにしても、そういう何かしら自分 の、うん、その衆議院の立場と、うん、そういうね、
そうですよ、
うん、とこ急ぎの部分とでこう
そのギャップがいいんでしょうね。
ギャップで興奮してるっていうような。
いやだから、うん、そのね、よくあのお医者さんとかで、うん、そういうね、あの店、いや昔あの竹内さんとカンテルの向かい側にあった雑居ビルの SM バー、
はい、
はい、あの二人、うん、なんか
戸賀野町のところ、
じゃあ戸賀野町、じゃあカンテルの真向かいにあった雑居ビル で、はい、でなんかこの細長いあのなんかそういう、うん、そういうややこしい店しかないとこで、はいはい、俺と竹内さんが、はい、ともう一人誰かと3人か4人で入った時に、はい、入ったらその SM バー扉開けて入った瞬間にそこにちょっとちっちゃい檻があんねん、
檻があるんですかいきなり。
あったな。ほんでそこであの犬の首輪して、はい、あのよだれボールを加えてる、はいはい、あの妙齢のおっちゃんがおんねん、
はい、
ほんでその人が俺らが扉開けた瞬間なんかよだれ垂れたまま、はい、その俺の中でねあの犬の首輪みたいなの締めて、ほんでこう縛られてんねん、はい、それをじーっとこう押したって、ほんで店のママさんがちょっともうまこちゃんも竹内さんもうちょっと見といたってって、あの人これで見られてすごい喜んではるからって言って、その恥ずかしめが好き
なの。そうなんですよ。
ところが、うん、まあこれ言われへんねんけど、はい、うん、この人割と名の知れた大企業の部長なんですよ。
はい、
でなんかそれ終わったらね、はい、そそくさっとなんかトイレで普通のスーツ着て、はい、でなんかちょっとなんか酒いっぱい食いと飲んで、はい、ありがとうございましたってずっと帰ってきはったから、
そうそう、あの人僕がその前行った時に、はい、そのカウンターに座ってられて、はいはい、でねさゆりとか呼ばれてるんですよ、
はい、
でママさんがさゆりちゃん、はい、ほら見せてあげなさい見せてあげなさいって、でもさゆりちゃんがおっさんですって、
はい、
ね、部長かなんか
ですよ、部長かな、部長、
それは
超名の一流
中ですよ、そうそうそう、わーって抜いたらねこう乳首が出てくるんですよ、その乳首意外と成長してるんですよ、
はい、
でこれがママさん曰くその人の自慢なのよ、
はい、
あのなんかそういうそのなんか注射系のあれじゃなくって自らの力で
引っ張ったりぶら下げたりして
、はい、そうそう、なんかいろんなもん引っ張ったりして乳首がだいぶ伸びたと、
はい、はい、これは自慢だって見てあげてって、はい、って見てあげたんだけど、
はい、
でちょっとはにかむわけよ、
そうやね、
さゆりちゃんが、
さゆりちゃんは
もうみたいな
部長やのに、
部長やのに
大企業の、
大企業の部長でもあれそれがそんなことしてるというのが、
うん、あ、そうなんですよ、
その人にとって非日常で、はい、エクスタシーなんですよね、
う
ん、
あ、僕ね、うん、それ思ったんですよ、違うなと思ったのが、うん、ある大きなスーパー行った時に、はい、
うん、
あの大きな企業の部長とかやった人が定年になって、うん、そういうスーパーで第二の人生を歩む人がいるんですよ、うん、これは、
うん、
これはもうその SM に来てるとかじゃないですよ、
はいはい、
第二の人生にそれかけてるんですよ、うん、でもそういうところってクリスマスとかになるとトナカイの紛争したりするんですよ、うん、
あ、はいはいはい、
でそのかつて部長してた人がトナカイの紛争をしてレジ前におるんですよ、はいはいはい、でこれはもう悲壮な顔してるんですよ、
うん、
ね、それなぜかって、そういうことはやりたくないんですよ。
それは絶対やりたくない。
うん、でも普通に考えたら、いや、部長をやってた人が今と仲いい、このギャップが楽しんちゃうのって言われたら、うん、そういうギャップはいらない
ん
です、
うん、
これは本当のギャップやから。
はい、はい、そうやね、
はい。
そうそう。あの、その、だから、おいらの見たカンテレの向かい側にある雑居ビルの
SM は、いわゆる楽しみの、趣味のギャップなんですよ。
やらされてるわけじゃないですもんね。
そう。自分から、自らやって
る。やってるんですよ、
うん。
この違いなんですよ。
はい。
はい。
ほら、ほら、隅田。下ネタが深いやろ。
はい。
じゃあ一曲いく。僕はもうあの今日は木田先生のあの音体の話ができたんで、
はい、
すごいもう追悼ですね。
追悼ですね。
多分僕もあの木田先生の、うん、多分話はもう多分オンエアがすることないと思うので、
はい。
はい、
最後の
、は
い、まあちょっと集大成トークみたいな感じでしたね。
うん、そうやね。いやだからあのね、はい、イベントとかでよく喋ったんですけど、もうそれもね、
うん、
亡くなられてしまったんで、ここでもう多分もう CBC なんかでそんな長いこと喋られんので、ここで喋らせてもらったけども、追悼です。じゃあ考えたら、は まあね、高神さんが亡くなって、上岡師匠が亡くなって、はい、で木田先生亡くなって、ザコバ師匠も亡くなられて、はい、いや、ほんまに僕の大好きやった関西のね、大先輩方がもう亡くなっていってるっていうのは、はい、一つの時代が終わっていくのを思いますね。
思いますね。はいはい。まあ、最近僕ちょっと若いボンさんとはわりかし頻繁に会
う
てるんですけど。あ、
そうなんですか。はい、まあ、でも前田五郎氏も亡くな
られて、ね。亡くなられてね。もうだから、80ぐらいでね、亡くなってきますね、みんなね。はい。
まあ、ほんまにだから今日は、北先生の話、まあ、これでも多分僕ももうほとんどどこでもしないでしょうか。
はい。あれはサイキッカーもだからね、ずっとお二人の、そのね、音体の話は聞き続けてたんで、はい、最後こういう日が来ることっていうのは、
そうですね。
ね、
そ
う、もう何十年も前から分かってはいたんですが。
分かってたけど、うん、なんかずっと俺なんか CBC でね、はい、仲良かったから、うん、北先生に何度も出てもらったりとか、いや、実はね、だから僕ね、CBC の、なんか実は何やったかな、就活っていう、はいはい、春の就活文化祭があって、うん、ほんまは、その、ルー大柴さんに来てもうてんけど、その前は、実はね、北先生も、もう、舞台立つの、一緒に立つのないかもしれんから、北先生にオファーかけたんですよ、一度。ほんなら、大阪やった来ててんけど、名古屋まで行くのはちょっと遠いねんって言われたんですよ。
ね。
ほんまは、だから、その時に、まどか事務所やから、まどかさんと北先生のお二人に来てもらいたかったな、思って、実は北先生にピアノを弾いてもらいたいな、と思ってたんですけどね。はいはいはい、でも北先生、やっぱり年齢的なもんもあって、名古屋まで新幹線行くのしんどいねんって言われて、スケジュールは空いてたんですけど、はいはい、だから、その時に来てもうてたら、最後お会いできたのにな、と思ってね。
まあ、今こうなってみるとね。
いやいや、今こうなってみる。まあ、でも、その時も、ね、でも、はい、まだね、元気をつなげて出てもらった時もまだ元気やったから、そうかと、だからやっぱり名古屋まではさすがにしんどいんかと、大阪やったらと思ってんけど、無理やったからね、それはちょっと寂しいですね。いや、ほんまにだから僕の中で、まだまだ大丈夫やろと思ってたんでね、正直。
名古屋までブツを外して来てもらえうことはできなかったんでしょうかね。
いや、なんですか、その、なんで最後ここで、ブツを、いや、ブツを外したらちょっと軽くなって簡単に来れますよって、そんなんじゃない、ね、
そんな重たないでしょう。
そんな重たない。
そんな重量ないでしょう。
やるな。
そんな負担。
三浦雄一郎さんがな、はい、エベレスト登るためにな、足首にな、5キロの重りつけてるのとは違うね。
あ、体鍛えてたわけじゃないんですね。
ないね。いやいや、頸椎鍛えたわけじゃない。そこまで重たない、ね。自然にしたはったから。
なるほど。
そこまで思ったらない
やろ。ね、まあね、本当に残念ですよ。
いや、残念ですけど、ね、いや、でもここで僕的にはもう本当にここで、多分そういう話になるやろと思ってたんですけど、はい、まあ、これで話させてもらって、本当に良かったなと、僕の中で木田先生の追悼になったなと思いますんで、もう誰ももう別に喋る人もいないでしょうしね。だからちょっと寂しかったですね。
寂しいですよね、やっぱり。まあ、だから語り続けたいって思いもあるけど、もうこう集大成ということでね、閉じるっていうのもまた一つ供養かなと思いますね。
そうやんね。はい、はい、ということでございまして、はい、は
い、いや、本当お答えありがとうございました。
いやいや、どうも、また次回は冬に。
冬、もう次は冬で。
2025年冬。
2025年、いよいよ万博の年。
ああ、万博ですか。いや、もうだから戻すな言うてんね。そんな重たないし、月の石より価値ないし。はい、ということでございます。
は
い
は
い、
本日のお相手は、
はい、ということで北野誠と
竹内義和と
隅田隆平でした。
はい、ではまた来年お会いしましょう。
お願いいたします。
隅田隆平のハマグリ御門の編、令和6年8月21日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。